ピンポンパンポン。
マブルマーブルでは現在アンケートへのご参加をお待ちしております。お題は、私は海外ドラマの主人公ですと、パートナーの好きな甘え方の2つです。
まあね、私は海外ドラマの主人公ですっていうのは、
うんうん、
ここで既存している作品の名前だけでもいいし、
うん、
ドラマのタイトルなくても、まあ、ゾンビものとか医療ものとか、こうふわっとしたものでもいいですし、
そうそう、
うんうん、そう、主人公になってこんなことがしたいことをね、コメントでしていただいても結構ですし、
うん、
何でも大丈夫です。
そう、何でも大丈夫です。何でも拾って大騒ぎします。
大騒ぎします、はい、そしてパートナーの好きな甘え方、こちらも何でも大丈夫です。
何でも大丈夫です、
うん、まあ、シチュエーションでもいいですし、そうね、キスする時のねだってくる首をかしげた角度とか、なんかそういう感じでもいいですし、
こっちが先にキスするぞっていう話です、
うん、まあ、こと細かに書いていただいても、別に一行っていう単語でも構いませんので、うん、送っていただけたらなと思います。
はいはい、
アンケートはマブルマーブルの公式のメールアドレス、または個人情報入力不要のメールフォーム、またはツイッターの DM になります。で、メールアドレスなんですけれども、マブルマーブルのツイッターのプロフィールに貼ってありますので、よかったら飛んでみてください。
はい、よろしくお願いします、
うん、そしてアンケートへの応募期間は
2022年8月31日までです。ご参加よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まえみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
箱ということで、今回は不思議遊戯第14章、うん、そして15章。
ゆいちゃんの回の時もそうでしたけど、この回無理っす。だって推しとかじゃない、初恋が
そうね、そうね、
初恋がっていうことで、じゃあもう、自ら行きましょう。不思議遊戯第14章、はい、砦の狼、ま、っていうことでね、前回のね、はい、ことからね、その山賊の頭の部屋に連れてこられる宮家です、
うんうんうん、
ね、でそこに通されて待っていた山賊の頭、これね、なかなかきついブサイクの頭なんだね。
いや、生理的に無理、そ
う、ね、
マジで。
エイケンって言うんだけどね、
そう、うん、声はいいんだけどね、
そうそう、うん、声はね、すごくいいの、うん、中の人はね、すごくいい
の、中の人、すごくいい人、
うん、すごくいい人、うん、ダジャレ好きのすごいいい人、
可愛い、
で、私やっぱここを好きなんだけどさ、康二がね、頭の部屋に入るときに挨拶して入っていくんだけど、まあこれがね、吉本新喜劇な挨拶なんだよね
ちょうどこの世代の新喜劇知ってる人だった、みんなドンピシャな新喜劇の桑原さんっていう人のギャグ、
そうそうそうそう、
リスペクトが入って
るね、笑ったよね、
笑ったね、
うん、大好きです、はい、で、まあそんなね、ブッサイクなね、頭のところに連れてこられた宮家なんですけど、で、なんかもうドン引きしつつ、体に陣を持っている人はいないかこう聞くんだね、
うん
うんうん、まあそしたら、エイケンはね、自分の言うこと聞いたら教えてやるぞゲヘヘっていうね、きちいね、
すごい、
うん、きちい、
キモい、
うんうん、ね、で場面は変わりね、うん、さっき様子を見てくる、待っててって言って残されて、うん、他の山賊たちの酒盛りの相手をさせられているホトホリとヌリコで、そこで他の山賊たちが、いやもうエイケンってあの頭さって、うん、あれでロリコンだからきついよねみたいなこと言ってるんだよね。で、こりゃやばいと、うん、静かにしてたけど、それやばいじゃん、助けに行かなきゃと、まあ山賊たちを倒すわけですよ、
うんうん、
で戻ってきた康二からも宮家の居場所を聞き出すと、
こう山賊を倒したじゃない、でさ、その時にさ、
うんうんうん、
まあ、男だよっていうことが分かるじゃん、うん、もうだからお酒をこう汲んでた時点でもうずっとさ、ほとほりにさ、釘付けのモブ山賊がいたじゃん、
うん、もう惚れちゃったんだよね、
うん、そう、もう男でも構わないみたいな感じでさ、ほとほりに抱きつくじゃん、
うんうん、
私その彼のその純粋な気持ちだけは汲んでほしいと思ったもう性別とか関係ない、俺はこの人が好きだって、
あのモブ山賊の一途な思いを、まっすぐな気持ちを、
そう一人の人として惚れてんだから、それだけはちょっと認めてやってくれってすごい思った
そこ見てたんだね、なるほどね、
すごい思った、
うん、でも気づきだね、うんうん、大人になってからのね、
そうそうそうそう
はい、ということでね、うん、また場面は戻り、英景に襲われそうになりながらも抵抗する宮家、うん、ね、おとなしくしないと地のあるやつを教えないぞと、最低ですね、キモ
キモい、
はっ って思って、宮川はほとほりとゆいちゃんのことを思って一瞬ね、一瞬耐えなきゃいけないのか、でも二人のためにってなるところ、そう大丈夫、塗り子たちが壁をぶち破って助けに来てくれます、うん、そしてね、英検に剣を突きつけるほとほり、うん、土着層かっこいいね、
うんうん、めっちゃかっこいい、
うんうんうんうん、でまあ締め上げられて、まあ、英検はタスキっていうやつが体に字がある、うん、浮かぶって言ってたって、ね、でどこにいるのと詰め寄った瞬間ちょっと待って、ちょっと一回ですか、一回いいですか、私よりね、私よりちょっと待ってこれやんのよ、野田さん、ちょっとみんな聞いてくれる、これやんのよ、出た出た、野田さんのね、このね、私のね、お気持ち泥棒よ
お気持ち泥棒よ、
お前また泥棒したないよな私の興奮を今泥棒しただろ、お前
考えたらもう興奮止まんなくなっちゃ
ね、タスキというやつ、じゃあどこにいるんだその人は、と詰め寄った瞬間、宮川がね、強い風が、ね、一瞬のことでみんなも目をつぶります、強い風だからね、うん、で窓の外に宮川を抱えた謎の青年で、コウジがその青年に向かって元老と、うん、英検も帰ってたのかお前っていう、こう元老と呼ばれる青年がね、うんうん、彼も山賊なんだね、うん、旅に出ていたらしいけれども帰ってきたちょうどところ、うん、で宮川をさらっていくんですけれども、まあ、その時に黒い狼を放ってさらっていくんだね、
うん、
でさらっていきながら英検にこの娘を返してほしいんやったら頭の座かけて俺と勝負やっつって言って
これ行くんですけど、はいはい、やっと今ね落ち着いてギャりますけど、
いやいや、でもここはね、まあこのねキャラクター、この元老っていうキャラクターが、うん、まあ謎だし、ね、まだわからん、どんなキャラクターなのかわからないけれども、関西弁を使うイケメン、この登場の仕方もめちゃめちゃかっこいいし、
そうかっこいいです、はい、
で術も使えるし、風のように宮川をさらっていったじゃない、
あのね、三白眼のイケメンなの、
牙の生えたね、
そう、うんうん、三白眼、牙が生えてるっていうのが、ここで私の元祖三大性癖が完成するわけです、
うん、いやだから、まあ、このキャラクターがね今後どうなっていくかわからないけども、うん、だから今までこう見てきた中でなんだかんだでほとほりとか玉褒めとか、まあ、チチリに言ってた女子があれってこれみたいな感じであ
れれれれれれれっていういや私がそうでしたよ、あの覚えてるあの感覚を、
好き初恋、元老で初恋殿多かったと思うよ、
そうああいう感じで私はさらわれたのよ、
うん、そうね、
ああやって抱えられてさらわれました、そう、そしてその黒い狼こう放っていったから、それをなんとかこう、うん、剣でねほとほりはやっつけるんだけど、
うん、
これがね狼を切った瞬間にそれが紙に変わるんだね、お札に、
うん、
英検は己って言いながら宝箱みたいなところから針線を取り出して呪文を唱えるんですね、うん、なんだとしたら火が出て、うん、大層な炎が出て狼を焼き払います、ね、どうやらそういう武器らしいんですけど、あれが、
うんうんうん、
ね、まあ、ドタバタの隙にその場から脱出するほとほりたち、
いや私ここで初めてあの今までの流れでマジでキメえなって思ってたけど、かっこいいやんすごい針線なんか火出るやつかっけってなった、
うんうんうん、何あれって言って
めっちゃこっけ、
いやだってやっぱ想像つかないよね、まさかのハリセンっていうね、
想像つかないよ、
そして場面はそう変わり、また、
うん、
さらわれた宮川、
でもさ私このさらわれた時にさ、
うん、
これほんと何気ないセリフなんだけどさ、
うんうん、
この場所は俺とダチしか知らん、
はい、
言ってさ、要は誰も来ないとこだから騒いだって何したって無駄だよっていう言葉の意味合いで言ったんだけど、そんなお友達と俺しか知らない特別な場所に招待してくれたの
そっかでね、うん、まあ、恨みはないけど見せしめにって言って宮川に迫る元老に、まあ、当然宮川はパンチするんだけど、
うんうん
うんね、女だからって甘く見んじゃないよと、
うん、
そしたらもう元老はあほくさやめやめっつって言ってするんだけど、まあでも人質だからねおとなしくしといてって言ってるそばから、まあ宮川はねあの元老の服脱がしにかかって字を探すんだけど、
うんうんうん、
で何してんじゃいって言いながらわちゃわちゃギャグしてたら、また扉の方から、うん、コンコン、こんばんはどなたですか、吉本新喜劇に入ってくる、
始まるのよ、そう
マブダチのコウジ君、ね、再会を喜ぶマブダチ、
このペアはめっちゃ可愛い、平和
すごい可愛い、あずっと好き、
すごい可愛い、
コウジも好き、あもうほんと霊覚さん来た、霊覚さんの飯先女になれた、あすごいすごい
はい、ということでね、でまた、うん、一方苦闘国で宮川を心配する玉褒め、
うん、
ね、ゆいちゃんが服を持ってきたりあれこれ世話焼くんだけど まあ、ゆうちゃんにもね、いやいやお前もいろいろ大変だったし気使わなくていいよって玉本は言うんだけど、いろいろって知ってるのっつって、じゃあ宮川も知ってるんだ、まあ、そこでゆうちゃんは自分が改めてねどういう目にあったかっていうのを話し、うん、手首を見つめ涙する。で玉本はもういいよやめてって、やめろって言うんだけどね、うん、もう号泣して抱きつくわけですよ。ゆいちゃんはあなたに知られるくらいなら死んじゃえばよかったって、うん、まあ、それをただ優しく受け止めることしかできない玉褒め、そりゃそうだ、うん、ね、私はねどうやって言ってやればいいんだと、何をしてやれるんだと。でその様子をね、あの外から見てね悪そうに微笑む中子です。怖いですね
いやだからこの時何を口を滑らせとんねんと思ったよね、うん、余計なことを思い出させやがってって思ったし、
ね、うん、ゆうちゃんにね言わなくていいじゃん、
うん、だしなんかやっぱり玉褒めの身の回りの世話をすることでやっぱ楽しそうにしてたじゃん、そうそうそうそう、ゆいちゃん自身がね、うんうん、なのに
引き戻すなよっていうね、
引き戻したし原作の絵ももちろんだけど、うん、まあ、すごい楽しそうにしてて、いやいいよいいよって、お前もいろいろあって大変だったんだろってなった瞬間の後のいろいろの言い方がゾクッと、ね、あやばってなるじゃん、うん、そっからのさ、なんで死ねなかったのかななんて、そんなことを思わせたあのチンピラ二人マジで八つ咲きだし、うん、でもやっぱりそのやばいこと言っちゃったな、思い出させちゃったな、とんでもない傷を負ってるんだなっていう、このゆいちゃんに対して言うて17歳だから玉褒めも、
うんうんうん、
何もできないよね、どうしてあげていいかがわからない、うん、で自分にも妹がいるから、うん、とんでもないことされちゃったなっていう感覚はわかるんだけど、うん、この子をどう救ってあげていいかっていうのはわからないから、ね、うん、だからやっぱ私たちが、
うん、そうね、
行くしかないかなとは思ってる、
そうだね、
う
ん、私たちが大至急救出するしかないよね、うん、そうだね、うん、確かに、うん、そうしましょう、うんうん、
そうしましょう、
うんうん、ということでね、そしてまた場面は変わり、まあ、宮川と元老と浩二で、まあ、そこで元老から本当は元老が頭になるはずだったとね、うん、で先代の頭が亡くなった時に元老は旅に出て留守だった、うん、でその次に英景が頭になっちゃったと、
うん
うん、でその話を聞いたら、まあ、宮川はね、よしじゃあ私も元老が頭の座を取り返すのを手伝うと、うん
うん、
うまくいったら助けを見つけてねって、でそうと決まったら行くわよと、うん、まあ、人質の立場って分かってるっていうポカーンな元老たちなんだけど、
うん、そうね、
で、まあ、山賊たちのアジトに戻って外から様子を伺う宮川たち、まあ、部下と武装をして構えているんだけど英検は、うん
うん、
で、まあ、その何があのね不細工な頭、何がそんなに怖いんだとって言ったら、もうさっきも出てきたその英検が持ってる針線、うん、あれはまあ先代の頭の形見の針線、まあ、鉄線なんだけど、うん、鉄の扇と書いて鉄線ですね、
うんうん、
が怖いからみんな従ってるだけだと、
うん
うん、まあ、あれをどうにか返さないと、とでさっきの狼を出したお札を用意する元老、
うんうん、
でこれに好きなものを書くと幻で出せるっていうのを聞いて、うん、あそうなんだ、見せて見せてって言って、まあ、何かごそごそやってるんだね宮川、うん
うん、
であの忍び込もうゆっくりねって言ってこそこそってこう忍び込む中で、うん、そこで、まあ、元老もこう移動するときにチャッて剣を突きつけられる双方通りです、うん、よくも宮川を手にかけたなと、
うんうん、
で事情を聞いてほとほりたちも合流します、うん、ね、うん、まあ、忍び込みますけど見つかりますよねすぐね、そう、うん、あの純粋なモブ山賊によってね、うん、
慎重に忍び込んだのに、うん、ほとほりへの愛が止まらずがゆえに、あのほとほりのこと大好きなモブ山賊が、ね、いたってなるわけじゃない、
そうね、
うん、言うてこの霊覚山だって江南国です、
うん、
あなた皇帝陛下じゃないと、
そうね、
民はみんな同じ、
そうね、
大切なの、うん、
あなたの愛する民ですよ
そうだからこの気持ちを受け取ってほしいってすごく思ったこんなにも純粋に愛してくれてるよて、
あの時の叫び声も私めっちゃ好きだけどね、ほとほりのっていうい
やそんなこと言わないほとほりって思う、ええ、好きでいてくれてるんだがダメダメダメ、大切な民でしょ、うん、受け取ってあげてこの気持ち、ね、そうでしょって思う、
ね、そうやってね、あの見つかったみんなですけれども、
うん、はい、
で元老がまたお札を使って狼を出そうとするんですけれども、
うん、
ね、全部食べ物、そう 宮家の仕業です、
う
ん、
そう
ね、それでなんかもうじゃあもうそれでおしまいかとね、鉄線を持った栄軒、うん、厄介です、どうします、そう、
うん、
どうしますか、そう宮家のど根性突撃です、そうわけがわからないですよね、でもそう捕まります
いやだからさ、うん、ここ突撃していくじゃない、うんうん、その時にさ元老がさ、うん、えってなるじゃん、うん、この瞬間だと思うのよ、
う
ん、だゆくゆくはの彼の着火のための火薬が準備されたのはここだと思うのよ、ね、こっから徐々に火薬は準備されていってたのよ、彼の中の元老の中の、
女は嫌いだ女は嫌いだと言ってますけど、うん、あ他の女と違うなって
なったのはこのだから初めての火薬準備ポイントここだと思うんだ、
そうでね、まあ案の定ね、うん、英検に捕まりながらね、うん、英検の言いなりになってる他の山賊たちに、うん、ね、鉄線を怖がってね仲間と戦うのって言って、こうやって先代の頭に申し訳がないって思わないの、もうそれがさ、それがさって言ったら、それが男のすることか、玉褒めギャーン、
そう玉褒めなの、
そう玉褒めです、
玉褒めなの、ここでね玉褒め出てくる、
そう
玉褒め、
そう、そしてそうやって現れた玉褒めが英検たちを倒していく、
いやこれね何があれってね、第1話の初めての着火の時のセリフなのよ、これが
それです、さっさっ
さっさっ第1話で初めて玉褒めが初めて宮家を助けた時に、だから輩に絡まれてた宮家を助ける時に、それが男のすることかギャーンになった、あのシーンのあのセリフなわけ、うん、だから宮家の中で思ってた以上に、あの時の玉褒めの言葉とか、その助けてくれたことっていうのは思った以上に心に残ってたし、もう言うて多分あの時から本当は好きだったっていうのもわかるし、あとやっぱここで、あ、玉褒めっていつだってそう、こういう風に助けてくれる、ガンナキもマジで、
そうね、でね、そうやって倒された英検の隙をついて鉄線を奪い返した元老たち、うん、ね、で宮家は玉褒めって言って、で玉褒めも宮家って言って駆け寄りますよね、そう、そしたら玉褒めはスーって消えていくんだね、ハグできないからそのままよろけていくよね、宮家は、でその時に一枚の紙とすれ違う、玉褒めハートと書かれたお札が横切ります、
ちゃんちゃん
泣いてる、泣いて着火できなかったしけてるわ、涙でしけてるわ
じゃあのね、このね、ここの演出がやっぱり最高だよね、玉褒めって駆け寄ってた、消えました、玉褒めハートって書かれたお札と宮家がこうクロスする
よ、ね、
そうね、すれ違うのよ、この着火はね、また今までとも違う、
はい、
着火だけど、最高の着火の入りなのよね、
もう最高の切な着火ですよ、
そんな第14章ですよ、
はい、では、あ、感情が忙しい、第15章、
うん、
よみがえりの都、はい、で鉄線とね、英検から頭の座を奪い返せた宮家たち、
うん、
ね、改めて助けは知らないかと聞きますね、うん、他の山賊たちも英検もわからないという中、元老がタスキは亡くなった先代の頭だと話すわけですね、
はあ、絶望
絶望、うん、ね、スザク七星子が一人でもいなかったらスザク呼び出せない、玉褒めも戻ってこれない、
うん、
まずいじゃないですか、うん、
やばいよ、
ね、うん、まあ、その中で、山賊の一人が、北の長江という都に死んだ人間を生き返らせる人がいるらしいっていう噂がありますと、
うんうん、
ね、そんなバカなって話なんですけど、うん、もう宮家やっぱちょっとでの可能性でもすがりたいからさ、今さ、じゃあそこに行ってタスキを生き返らせてもらおうと、で霊覚山を後にする宮家たちね、見送りながら工事に、うん、ほんまは一緒に行きたかったんちゃうかと、元老にね、
うんうん、
先代の意思もお前らも捨てられっかと、ほんまにそれでええんやな、うん、てんてんてん、おやおやおや、意味深ですね、おやおやおや、うん、
いやだからこの時さ、うん、本当についていかなくていいのかって言われて、うん、まあそのね、自分が新しい頭になったし、
うん、
先代の意思も捨てられないし、うん、みたいな時にさ、うん、女は嫌いやって言うじゃん、うん、だからこれね、あの二次元の世界に限りなんですけど、
うん、
このね、女嫌いキャラ、
はい、
これやっぱ今まで関わってきた女の子と違うタイプの女子キャラに出会ってベタ惚れしちゃう、すごい幸せになるエピソードあるじゃん、 あるあるあるじゃないですか、はいはい、このその時にさ、
はい、
例えばその女の子とすごい幸せなこうエピソードがある中ですごい照れながらだから女は嫌いやねみたいなこと言う時あるじゃんこれあるある女嫌いあるあるなんだけど女嫌いキャラあるあるなんだけど
余裕で再生した今じゃ内で余裕で再生した
じゃんだから女は嫌いやねんとかだから女は嫌いなんだよってすごい散々言ってて、うん、でも主人公なりなんなりに恋しちゃって例えばここがくっつきましたってなった時にすごい幸せなことされて、
はいはい、
照れてて照れてんのみたいなこれちょっといじられた時にだからほんま女嫌いやねとか言って言われるとマジかってなる。
いやもうね今ねマジかはねこっちのセリフなのよわざとやろ着火させたんわざとやろ
でもこれあるよねこの女嫌いキャラ、
うん、いやあるしかないよ、う
ん、あるある
あるしかないよ
ここが美味しいポイントなのよ
美味しくさせられちゃった ね, もうね、
はい、そうですそうです、
ね、思わずエセ関西弁も飛び出したけど私から
飛び出しましたはいすいませんはい
ね、うん、でそんな長江に向かいながら宮川を気にかけ続けるほとほり玉褒めのことも考えながら複雑な気持ちの宮川だね。いやもうほんとほとほりはけなげだしけなげすぎだし
なんかこのここのさ、うんまあ、ちょっと気にかけてる時にさ大体この漫画ってさ馬で移動するじゃん、
はいはい、
でこの時さほとほりの乗ってる馬の、うんだから要はフォトホリの前に座ってるじゃん、
うん、
でそれでさいろいろこう宮川がもやもやもやもや考えてて下からこうフォトホリをさ、
うんうん、
見上げるじゃんパッて、うんうん、その時さフォトホリはさ、まあ、馬に乗ってるし旅の途中だっていうのもあってめちゃめちゃ険しい表情、
うん、
険しいっていうか、まあ、凛々しい表情して前を向いてこう馬乗ってるんだけど、うんうんうん、宮川が自分のこと見てるその視線に気づいて、ねはいパッて宮川を一瞬見た瞬間にさ一瞬で表情がさ柔らかくなるじゃん、ねうん、ふわっとこういつもの優しいほとほりに戻るっていうこのシーンあるじゃん、
うんうんうん、
私やっぱあれ見ててこんな人をねもうこれ以上いじめないでほしいと
そう、ね
うん、幸せになってほしいわけよ
や
っ
ぱほ
とほりには
に、ね
うん、でやっぱ私この旅にはあのモブ三族を連れてくる人があると思うの
やっぱり
ほとほりを全肯定してくれるキャラクターいてもいいと思うのよ、
ね
うん、でやっぱこの度にねあの子連れてこ、
うん、ね連れてくるオリジナルエピソードも良かったんじゃないですかと、
うん、思います
私はそうね、はい、いうところで、はい、一方苦闘国です
はい
玉褒めに帰らないよねって不安な気持ちを表すゆいちゃん
玉褒めも
まあお前も一緒に連れていくよって言ってそんな置いてったりなんかしないよって言って、うん、今宮川を信じて待とうって言って
ゆいちゃんは中子に呼ばれてじゃあ席を外すねって言ってこうやって、
うん、
まあ外すんだけどまあもう本当、うん、もう悪の幹部みたいなこのセットですねゆいちゃんが、
うん、
もう本当密定をね出してね宮川たちの動きをねまあそうやって励まされてる裏ではちゃんと把握してるんだねおっかない
いや私これさこのここのシーンさ、まあ、そんな感じで柔らかくやってた裏でさ、
うん
その宮川たちの状況を聞いてふんふんふんって聞いた時にさ、うんうん、ゆいちゃんがさ分かったじゃあ密偵続けてみたいな感じで言ってさ、うん、ギョイみたいな感じで言うじゃん、
ね、
私あれやっぱゆいちゃん頭いいからだなって思って、
うん、
そ私が多分ゆいちゃんの位置でその報告受けました、
うんうん
うんうん、あそうなんだあじゃあのなんかいい感じでこう引き続きあのなんかバレない感じであの内部探るやつやってくださいみたいな感じになるなと思ってその密偵を続けて密偵っていう言葉出てこないと思って
そうね
あ、
いい感じであのなんかその探るやつよろしくみたいな
あよろしくお願いします
閉まらない
バレない感じであ
の場面が閉まらない
そういう感じになっちゃうなと思って
すごい年下だけど頭いい子だなと思って
そうだよそうだよ
すごいなと思って密偵とか15歳の時私知らなかったなと思って
なんか新兵衛様みたいな顔してたんかな
そうそうなってたなポケモンの名前覚えることに命かけて
た言えるかなじゃないんだよなはいということでね、
うん
ではねその生き返らせる人がいると噂のね長江に到着した宮川たち、
うん、
でもこの長江何やらなんか良くない病が流行っている様子不穏だねなんか不穏な空気だね街全体がね、うん、でその時にタイツくんから渡された鏡に癒しの文字が現れ癒しっていう感じの文字がねあじゃあこれはもしかしてその死人を生き返らせられるっていうのが6人目の七聖子なんじゃないのと宮川、
うんうんうんうん、
でだとしたらラッキーよっしゃーっていう風に宮川がガッツポーズを取るんだけど これあの小学生の時よく経験したじゃない、うん、あのガッツポーズのさ肘がさあの胸に当たってしまう問題
あそうそうそう
すごい痛いじゃん、ね、でそのガッツポーズの腕がね綺麗なお姉さんに当たってしまうんだね、うん、体をね痛めてしまったお姉さんをお詫びにおぶってそのお姉さんが向かう目的地まで送るんだね宮方たちはね、
うんうん
うん、で目的地の民家に着くと、まあ、こちらの綺麗なお姉さん翔花、うん、さん翔花、ねうん、さんよかった来てくださってって言ってこう迎えられて、ね、あの寝台に通されて、まあ、亡くなった人が寝てるんだねそこでね、
うんうん、
でその元に通される翔花さん、うん、何するのかなってその様子をちょっと見守ってるんだけど宮方たちも、
うん、
ねで任せてくださいって言ってそっとその亡くなった人に口づけをするとあら不思議その人は生き返るんだね驚く宮方たち、ね、でここ数ヶ月原因不明の流行り病、ね、高熱の後に凄まじい痛みを伴う謎の病、うんまあ、どうやら妖怪の仕業らしいんだけど、
うん
まあ、その原因不明の流行り病だから妖怪の仕業らしいから医者では無理だと、うん、で翔花さんは病は治せないけど死者を生き返らせることができる、
うん、
ねでも死ぬより辛い苦しみのこの謎の病から、うん、死ぬより辛いぐらい苦しみだから逆に死んでからああして生き返らせてもらった方がもう楽なんじゃないかぐらいに言われてほしい言われてると、うん、巷ではね、うんうん、でも宮川は翔花さんに霊覚座に来てほしいと、うん
うん
ね、でも翔花さんはもうごめんなさいあの町を出たら力を失ってしまうんだと、うん
うん、
そしたら宮川はじゃあもう玄ちゃんたちに頼んで棺ごと持ってきてもらおうって
なんかさここでさ、うんうん、流行り病がね、
うんうんうん
まあ、要は妖怪の仕業だって言われてる、うん、この妖怪がさ執魂鬼っていう妖怪が出てくるんだよねで私ずっとこの執魂鬼っていう妖怪ずっと気になってて、うん、この年齢になっても執魂鬼っていう妖怪会ったことないのよその、なんていうの、ま、見たことない
会ったことない
あのすれ違うとかそういうことじゃなくて
現実ですかなんかあのちょっといろんな作品でもお目にかかったことないねっていうことだよね
そうそうそうそうそう私さ一応そう妖怪検定の検定持ってるんだけど、うん、知らないのよこの妖怪、うんうん、執魂鬼ってそうでもなんかそのあらすじとかのところに執魂鬼っていうさ漢字が出てるしあの原作でも漢字になってるじゃない、うんうんうんうん、で私この漢字から、まあ、要は似た漢字とか名前の妖怪みたいのがいて、
うんうん、
ただこう2種類ちょっとこれ候補あって、
はいはい、
消失鬼っていう、まあ、要は流行り病の象徴のまあ、
うん、
鬼なので、
うんうん、
ペストとかコレラの原因じゃないかって言われてたもの、うん、でプラスガキっているじゃん、うんうんうん、でガキに、まあ、アビシャラっていうね、
うんうんうん、
ガキがいて、まあ、これが執行ガキっていうガキがいるこれが一番漢字が似てるんだけど、
うんうんうん、
でこれがねなんか死人とか墓場が好きなガキなのよ、大量の死者みたいなものが好きなガキが執行ガキっていう、そうだからすごい気になったのこのやっぱり執魂鬼
そうね引っかかってるだろうなとは思ってた
そう気になると思って
ちょっと渡瀬先生に聞こういつ聞ける
来世かな
うん、うん、じゃあ棺ごと持ってきてもらおうと墓地に迷い込んでしまうんですね、うん、宮方たちは、
うんうんうん
ね、でこれ一度戻ろうとするんだけどでも助けを連れてこないとって一生懸命な宮方具合が悪そうですまた、ねうん、もう熱を出してる、まあ、もう戻ろうって言った瞬間に墓地からそう死人ゾンビですに襲われます、うん、もう逃げろ宮家そう宮家もピンチそう、うん、でも宮家がピンチの時って
そうよ
そうですよね助けが入りますね烈火深淵うん
そう
え元老が登場ですゾンビを焼き払いました焼き払うシャシャサス
シャシャシャス
ねで話し合って工事に頭になってもらったとうん、
うん、
ねでなんでって言ってこういやいやまだわからんのかアホタスキは俺や騙してすまんかったなと右腕にタスキの字です
この登場はちゃめちゃかっこいいよね
かっこいいよね月をパクリかっこいいね
やっぱりピンチってなった時にやっぱホトホリもピンチだから助けてくれる人がいないわけ
そうね塗り込むピンチですね
やばいってなった時に声が先行のパターンじゃんこれ、
う
ん、
そうそうそう
声が先行のパターンで烈火深淵っつってブワーっつって燃えてあ元老が来たって思ってからの月バックの、
うん、こんなごったらと思ったで
えかっこいい
けんちゃん
からのアホまだわからんのかっていうあの感じねで腕の文字さっていうね
好き
あそこさ結構さアニメだとささらっと
そうね
流れるような感じだけど、うんうんねうん、いやあれはもう着火してもいいぐらいのシーンだよね。
てててってケンちゃんって
ケンちゃんってなるシーンよ。そうい
てい
てってなるぐらいあそこめちゃめちゃかっこいいシーンだと思う。
そうなの、あの好きなの、うん、そう、あ好きなのじゃない、
そう
で着火してあの次のあの16話だっけ、で着火してあれあ違ったあまりのかっこよさに着火したのかと思ったんだけど
まあここはめちゃめちゃかっこいいから ね,
ねそう、うん、でね、まあ、宮川はあよかったっ て, 言ってこれで5人目が揃ったって言ってねって言ってぐったりしちゃうんだね。これはもう妖怪のせいだと言われてる例の流行り病、町に戻ります、うん、で翔香さんの家で寝かされる宮川、うん、どうにかできないかと。でも翔香さんは私は病は治せない、逆に死んだ後生き返らせることはできるけど、いやでも、うん、とにかくお医者さんを探してみようって言ってこい。そしてまた一方夜が明けた苦闘国、うん、ね、ゆいちゃんの用意した上等な服を着るたまほめ、うん
うん
ね、似合う似合うって言って喜びますねゆいちゃんがね、うん
うん、
でそこにね中子登場、宮川が流行り病にかかったっていう報告をしますね、
うん、
ここでね、うん、でもちろんもうどちゃくそ心配するたまほめ、うん
うん
ね、ゆいちゃんも動揺します。
だからさこの流行り病にかかっちゃったよって報告される前にさ、
うんうん、
玉褒めがさ着替えをしてるじゃない。でゆいちゃんがさその用意してくれた服着て出てくるじゃない、
うんうんうん、
前回の時に何にもしなくていいよって、そのいいよいいよお前もいろいろ大変なんだからさってあったんだろいろいろさって言っちゃったじゃん、
うんうんうん、
あれで玉褒めなりに反省して
そう、ねうん、
受け入れること
そう、ねうん
うん、ゆいが今楽しそうにやってるっていう、うん、そのことを受け入れるってことが今多分自分ができることなのかなっていうのを受け入れて、うんうんうん、ゆいちゃんがさ準備したこう洋服着て出てくるじゃん、
うんうん、
その時にゆいちゃんがさすごい喜ぶじゃん、
うんうんうん、
あ絶対黒が似合うと思ってたんだって、
ね
うん、でもさめちゃめちゃ似合ってんのよ。
そう似合ってんのよ、
うん、ありがとうゆいちゃんと思ってるそうそうそうみたいな目利きがいいねゆいちゃんと、
う
ん、
そうかっこいいっていうね、
うん、
場面は変わって、
うん、
チョコの医者の元を訪ねる宮家たち、ね
うん、
で妖怪の流行り病じゃ治せないと見てくれない、
うん
ねまあ、明星庵っていう医者なら治せるかもしれないなという情報を得ますここで、
うんうんうん
まあ、フラフラの宮家じゃあ明星庵というお医者さんを探そうと、うんうんねうん、フラフラの宮家を優しく励ましてくれる翔香さん、
うん
ね、もうフラフラになりながら宮家は、まあ、翔香さんが6人目かななんて考えながらね、うん、でそんなことを考えていると目の前で魚売りが魚を1匹落としていきます。
そうだ ね,
ね、
う
ん、で具合が悪くてもそう食い意地の張った宮家、まあ、魚を取ろうとしますね、まあ、取ろうとするのと同時に、うん、不老者みたいな格好をした大男もそれを取ります、
うん、
で取り合いになって待てみたいな、うん
うん、
ことですね、うん、で大男が行った先に小屋、ね、中には大男と怪我したにゃんこちゃん、
うん
ね、手当てしてやるで中には薬がいっぱい、あ多分この人が明星庵だねとでバーンと小屋に入っていってもうみんなで宮川を見てやってくれと。でそこで、まあ、その大男はもう医者はとっくに辞めた帰れっていう風に言って追い返されちゃうんだ ね,、うん
うん、
ねでも宮川はでもあの人とっても優しい感じがしたんだけどなって言って気を失います。
だからここで明星庵さんっていうお医者が出てきた時にさ、うんうん、この人はここで人間とは関わらないって言い切るんだよねここで、
うんうん、
タスキの時も言ったけどこの〇〇嫌いっていうこのキャラの楽しみポイントって、ね
うん、
その嫌いになった理由とその先を思うワクワク感ね。
そうです
でこのセリフとともにさどんな過去と未来をこの先見せてくれるのかなってい
う
ワクワク
で、でも動物見てる時点でもいい人は決定なわけよ。
いい人なの、うんうん、優しいの、ね、だからこそワクワクしちゃうよね。
そうそうワクワクしちゃう、
うん
うんね、でまた翔香さんの家すごく苦しむ宮家、
うん、
もうみんなどうすればと、
うん
うん、で思い悩んだ翔香さんはもうポツッとたった一つだけ方法がありますと。それはもう宮家を殺して翔香さんの自分の能力で生き返らせる、
うん、
当然そんなことできるわけないじゃないかと、
うん、
なるんだけどもう宮川はいいよって言ってもうこのままじゃ朱雀七星子も探せない、玉褒めとゆいちゃんにも二度と会えない、お願いってほとほり、うん、みんな外へ出てくれぬか私が殺す、
てれてててて泣いち
ゃったもう泣いちゃった泣いちゃった途中からも泣いちゃったね。そうだね、
うん、
ね。でほとほり以外神妙な面持ちで部屋から出ていきます。どちゃくそ辛い顔で剣を構えるほとほりエンディング 無理無理無理無理この着火も無理。
やっぱこの世で一番大事に思ってる愛してる女を手にかけなきゃいけないなんて辛すぎるし、でも
できないよ、うん、
スザク七聖子として、まあ、プラス国をね、この国を守る皇帝陛下としては、うん、もちろんスザク七聖子は集めたい、プラス愛してるからこそ楽にしてあげたいっていう気持ちもあるわけじゃない、うん、でもあんなにこう瞳をこう揺らしてさ、切なげに剣を振りかざすじゃない、うん、いや無理よ、だどんだけホトホリをいじめるのって思う、だやっぱりあいつ連れてきた方が良かったってマジで
永遠に言うやん
本当に永遠に言うよ、ホトホリが幸せになるまで本当に、ね、うん、だって例えば愛してない人だとしても、うんうんうん、誰かを手にかけるなんてもちろんしたくないよ、その人のためとはいえね、うん、
いや無理よ、うん、
それがまあ人生の半分以上を片思いしてた愛してる女を手にかけなきゃいけない、で生き返るって分かってたとしても嫌だよね、そんなことね、
嫌だよ、
いやかわいそうだよ、ね、まあそんな、だから
はい、私がしなきゃそんな、そう
ですよまあまあでもまあこれでね、もし宮川が病気だけど、うん、もし生き返ったら新しい創作出生者も探せるんじゃないかという、ちょっと前向きに考えてね、
前向きにね、うん、
そうだね
ということでね、今回の市議遊戯、14、15回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、マヨです。予告ね取り忘れちゃったんで、一人で撮ってるんですけど、次回のマブルマーブルの箱は、以前マブルマーブルの方で彼氏にこんなことやってほしい、こんなこと言ってほしいっていうのを、まあ、アンケートを取ってそれを発表したんですけど、その放送の中でもいつかこれ男性版やってみたいねっていう話をね、前みろちゃんと話してたんですけど、それの男性版です。普段やっぱり彼女に対して心の中で思ってることって聞く機会ないから面白かったし、もう結局のろけかよっていう結論に2人で至ったんだけど、でもなんかいいよね、みんな人間恋したらこんな風になるんだって、普通の恋愛したかったな人生っていういやなんかねちょっと暗い感じで言ったけど、大変盛り上がった面白い放送になってるんでね、よかったら聞いてみてください。